教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちは神様によって愛され、イエス様の十字架と復活という素晴らしい御業によって全ての罪が許され、汚れを清められ救われたのであります。そして神様の子供として迎え入れられ、神様の家族の一員となっています。このことがどんなに素晴らしいことであるかということです。そのことは霊的なことと言いましょうか、目に見えること、具体的にはそうじゃないんですね。霊的なことですから目に見えないことです。信仰によって悟るというか、霊とか魂で悟るというようなことなんですけれども、目に見えないことですから、私たちはよくわからないということですね。私たちがよくわかるのはやっぱり目に見えること、触って感じれること、この五感でわかることはよくわかるんですけれども、この霊的なことというのはなかなかわからないのが私たちであります。だからここで、パウロはコロサイの人たちのためにお祈りをしているんですね。この神様から素晴らしい恵みをいただいているんだけれども、それがわからないとかね、旧説にどうか霊によるあらゆる知恵と理解によって、この霊というのですね、これは聖霊の神様が働かれて、知恵と理解する力をどうか与えてあげてくださいってお祈りをしているんだと、これは神様が働いてくださらなければ、人間の力でというか人間の知恵で分かることではないんですね。だから聖霊の神様が働いてくださって、どうかその理解力を与えてください、その知恵を与えてください、それが与えられるようにコロサイの信徒の方々のために私はお祈りをしていますよということなんですね。ですから私たちも自分のためにお祈りをしないといけない。どうか聖霊様によって私に知恵を与えてください、あらゆる知恵を与えてください、理解する力を与えてください。神様が私に与えてくださっているこの祝福がどんなに素晴らしいものであるかをどうか悟らせてください。私たちは祈りたいと思いますし、お互いのためにも、あの人がもっともっと霊的に成長するように教えてくださいですね、祈らないといけないですね。こう2種類の考え方があると思うんですね。神様の恵みというのは私たちのこの信仰というか、私たちのその理解というかいうものに従って与えられていくと言いましょうかね。私たちが霊的に向上するならば、向上した分だけ神様が与えてくださるみたいなね、考え方あります。でこれは間違ってはいないと思うんですね。と同時にもう一つの考え方はですね、神様がすでに私たちに与えてくださったという考え方、もう全部のものをですね、理解できても理解できなくても全部のものが与えられているという考え方ですね。すでに自分のものになっている、ただ私たちはそれがよく分かっていないという点、そういう意味ではよく分かってない、どれだけのものをもらっているのかよく分かっていないということは、結局は自分のものになっていないということですね。 だからもっともっと理解力を与えられて、どんなものが与えられているのかを悟ることによってそれが分かっていくという、まあそういう点ではこう理解力に応じて与えられるという表現もまああながち間違いではないですね。けれどもまだ与えられていなくて、自分が精進することによって与えられるというよりも、もう全部与えられていてですね、それがこう理解していくの方がものすごくこう楽しいんじゃないかなと思うんですね。だから私はそのように考えているんですね。もうすでに全部与えられていると。ただ私たちはそれが分かっていないですからね。その祈りがずっと書いてあるんですね。実際全ての点で主に喜ばれるように、主に従って歩み、あらゆる良い技を行って、身を結んで神をますます深く知れるようにですね。神様が私たちですね、愛してくださり、そして、喜んでいてくださる神様はですね、私たちが何か良いことをしたら喜んで、そうじゃなかったらまあ悲しむと言いましょうかね、いうのではないと私は思うんですね。神様は私たち自身を喜んでいてくださる、もう私たちが存在するというかね、もう生きているだけで神様は喜んでいてくださるということです。私たちが不信仰でですね、また不従順で罪の中にある時も、神様は私たちを愛してくださって、私たちのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださり、復活をしてくださったということですよね。イエス様がそのようにしてくださったのは、私たちが信仰深くなったからしてくださったというわけじゃないですよ。まだ不従順な時にね、まだよくわからなくてですね、神様に逆らっているような時にすら、神様は私たちを愛して、イエス様の技をもう2000年前に行ってくださったんですよ。だから今私たちがですね、こう間違ってしまったりというか、誤ってしまったりというか、こういうことをしたとしてもですね、それがいいことじゃないですよね。できたらそうしたくないと私たちも思っていますけれども、やっぱり私たち無知であったり、愚かであったり、油断したりって言いましょうかね、またこのうっかりしたりというね、そういうことをするのです。そうすると神様はもう悲しんでおられるというよりも、まあ残念だなと思っておられる。だけれども、そうだからといって私たちを嫌いだとか嫌だとか、もうこいつはダメだとか思っておられないということなんですよ。どんなことがあっても私は神様に見捨てられない、神様に見放されない、それほど大きな愛で愛されているんだという愛を受け取って安心して生きるということを神様は望んでおられるのではないでしょうか。ああ、どんなことがあっても神様の愛は私から離れないんだというこの安心感、こうその平和というかいうものを持つことを神様は願っておられる。それが神様の一番私たちに願っておられることではないでしょうか。ああ、こんなことをしてしまった、こんなことが悪かった、まあ、反省することは必要ですけどね。でもずっと落ち込んでですね、もう私はダメだ、私は神様なんかに愛されない、私は救われないなんていうのは、決して神様の望んでおられることではない。それはサタンが望んでいることですね。そうだそうだと、お前ダメな人間だよ、しょうもない人間だよ、神様が、ま、がお前をですね愛されるわけないじゃないのって言うんですね。その言葉にこう私たちは従ってはならない。いや、こんな私だけれども神様は私を、見捨てないんだと、どんなことがあっても私のそばにいつもいてくださるんだと信じることが神様の御心ですね。そのことをこうしっかり知りたいと思うんですね。そして神様が今日私に何を望んでおられるだろうかなということを考えながら生きることですね。 まあ、神様が望んでおられることがはっきり分かったら嬉しいですね。もう願わくばはっきり明快な言葉でですね、私の耳に、私たちの耳に神様語りかけてくれたら一番いいんですね。でも神様は多くの場合そうなさらないんですよ。まあ、たまにありますけどね、神様の声が聞こえてきたなんて人がありますけれども、ものすごい稀であるし、本当にそうかどうかわからない本人がそう言っているというだけであってね、本当にどうかわからない、まあ、ある人がこう聞いたことがあるんですけどね、ある人のところに行ってですね、お祈りしていたらですね、もう神様があなたと結婚しなさいと言われましたって言ってきた。本当かなって。また違う人がですね、同じ人にですね、あなたと結婚したい、しなさいと言われましたって、神様が両方に言われるだろうかですねちょっとおかしいんじゃないかなと思うですね。けれどもですね、まあ、その神様はですね、もう神様の声を聞くようにと願っておられるけれども、もう明確なはっきりって言いましょうか、言う場合じゃない場合が多い。でも祈りながらですね、考えながら聖書を読みながら神様の声を聞こうとするというのを願っておられる。で、最後ですね、私たちが決断するんですよ。これが神様が願っておられることだって決断してっていうかね、まあ、ある時は時間が来てですね、もう決めざるを得ないという場合が来る。で、そういう時はもう決めたらいいんですよ。私たちが決めたそれを神様は祝福してくださる。それしかない場合が多いですよね。神様のこの御心というか、神様の方法はそういう方法ですよ。だからといってもう私が好きなようにしていていいじゃないですよね。やっぱり悩むし、何が一番良いのかなということを祈るし、聖書を読むし、いろんな人に相談するしですね。で、最終的に、ああこれなんだなと私たちが決めたことを神様は祝福してくださるし、それが神様の御心である。で、決めたらですね、もう疑わないことです。いや違う方が神様の御心だったんじゃないかなって思うことがある。うまくいかなかったりですね、いやそうじゃないと、うまくいかないとしても、これが神様が導かれたことなんだと、私たちはそれを信じて疑わないでその道を歩んでいくということですね。で、神様の力によってこの根気強く耐え忍ぶでしょうかね、辛いことがあって、苦しいことがあって、もうダメかなと思うことがあるっていうかね、そういう時もですね、この耐えるということも、必要なことなんですよということですね。この御霊の実ですね、神様が与えられるこの聖霊の実の中に忍耐とか寛容とかいうものがありますね。我慢できなくなってすぐ怒り出したりって言いましょうかね、切れてしまったりするのは私たちにふさわしくないんだということですね。何があってもこうすぐに怒ったり、すぐにこう何かしようとしたりしないでですね、じっと我慢してですね、神様が求められていることは何なんだろうかなということを知って、この耐える、そしてですね、人を許すことですね。寛容というのはそういうことですね。この人間違っているな、この人ひどいなと思っても、すぐカッとなって怒ったり、それを指摘したりしないで、こうじっと我慢をする。この人が分かるかもしれないな、悟るかもしれない、自分で何とかするかもしれないなですね、信じてですね、この忍耐強く我慢をする。まあ、神様が私たちに対してそれをしてくださっているんです。ねえ、何やってんだとかね、この人同じ失敗を何回繰り返すんだと、いい加減に悟りなさいよみたいなことを私たち何回もしているのではないでしょうか。でも神様はですね、私たちを忍耐深く待っていてくださる。いやいや、この子はできる子だ、この子はできる、今に分かるようになるから。まあ、 私なんかも散々いろんな失敗をして間違いを犯して、でその度に許されてですね、もう皆さんの寛容によって今自分はいるなって思うんですね。だからこそ許されているものだからこそ寛容な心を持って人を許しですね、忍耐をしながら生きていく。どうかそのような生き方をさせてください。私たち祈りたいと思うんですね。12節ですね、相続分というのがここにあるんですね。相続分、光の中にある生徒たちの相続分に、光の中にある生徒、聖なる者たちというのは私たちのことです。私たちは聖なる者です。もう何と言ってもですね、神様は私たちをイエス様によって罪のない者としてくださっているし、イエス様によって聖なる者としてくださっている。私たちは清められたものであります。でなおかつ光の中にある、光の中にいるは、これ神様の光、神様の愛の光の中に私たちは毎日生きているのであります。そのような私たちにこの相続分、相続する分が与えられているということです。まあ、これは相続というのは、まあ親が親の財産を子が相続するということですね。これは私たちが神様の家族の一員となったということに関係があるんですね。私たちは神様の、子供となって神様の家族の一員となったんだ。私たちは神様をお父さんと呼ぶことができる。天の父なる神様って私たちをお祈りすることができる。神様はお父さんであって、私たちは神様の子供、そして子供同士だから、この兄弟ですね、姉妹、まあ教会は兄弟姉妹ってこう言うんですね。まあ、けれども私はあんまり兄弟姉妹というのは使わない、言葉使わないんですね。何々さんと言っている皆さんご存知だと思いますけれども、新しい人が来てですね、何々兄弟とか姉妹と言うと、なんだここって感じでしょうかね。なんかちょっと変だなとかって思うんですよね。だからそういう人たちができるだけ違和感ないようにしていただきたいというので、普通のさんとかいうのを使うようにしているんですけれども、私たちは神様がお父さんであって兄弟姉妹であります。そうなるとね、その考えをもっと進めると、神様の子供だと神様の財産は私たちのものという考え方がここで出てくるんですね。まあ、この相続分というのは旧約聖書なんかでは始業というふうに説明がされていますね。修行というのは継ぐですね、継ぐ技と書いて修行ですね。まあ、具体的には土地のことを表しているんですね。神様がこう土地を与え、まあ、この部族ならこの部族、この家族ならこの家族に与えられるんですね。でそれを今度は神様が与えられたものだから、今度親から、親が亡くなったら子がそれを継いでその土地を守っていくと、で代々代々こう引き継がれていくというのを修行っていうんですね。まあそれはただの土地じゃなくて、神様が与えてくださったというのは価値があるんですよね。神様が与えてくださったということは、もうそれはもう取りも直さず神様の愛そのものを表しているんですね。ですからあなたは神様に愛されているよ、その証拠にこの土地があるんで、これは神様が与えてくださったんですよという考え方なんですね。まあここで私たちがそういう意味では神様から受け継ぐ、まあ、相続財産と言いましょうかね、いうのも、まあ、そういうこの神様の家族という形から出てくる一つの、まあ、表現ですね。これを、まあ、神様の恵みというふうに、まあ、言い換えることができ、神様の祝福、それを私たちは与えられている。まあ相続ということでは、親が亡くならないと相続しないんですよね。神様はいつ亡くなるのかなって言ってですね、だから神様は永遠なるお方で亡くならない ですよ。だからそういう意味では具体的なこの、あの相続分ということではないんですよね。でも神様の相続分を私たちは与えられている、神様からのですね、それはものすごい恵みなんだということをですね、この相続、聖なる者たちの相続分にあなた方が預かれるようにしてくださったということですよ。もうすでに私たちは神様からの祝福を受けるものと神様がしてくださっているんだということですね。もうこれは私たちがこれから頑張ってですね、そうなりなさいよと、あなた方が努力して清くなって信仰深くなってですね、霊的に成長していくならば神様が相続分をくださいますよではないですね。もうすでにイエス様によって、イエス様の十字架と復活の技によって、私たちは神様の子供となって、神様から豊かな相続、こう豊かな恵みを相続するというか、いただいているもの、そういう身分になっているんだということなんですね。でそれがどんなもの、どんなに素晴らしいことであるか、それをこの感謝するように、まあ、神様ありがとうございます、私をこのような神様の家族の一員としてくださり、まあ、神の皇太子って言いましょうかね、神のこう神様の次ですよね、ものにしてもらえたという、神様から素晴らしいこの祝福を受けたもの、どんなに素晴らしいものであるか、それが私たちがどんなに感謝して感謝して、もう感謝しきれない恵みを受けている、そういうものですよということですよ。でも私たちそれがよくわからない、どれだけのものかわからなくて、そうなのかな、いいものなんだろうな、本当かな、それよりももっといい、この地上でもっといいことしてくださいよと、もっと楽しいこと、嬉しいことしてくださいよって私たちは思っている。まあ、地上でね、いいことあるというのは嬉しいことですね。神様優しいから地上でもいいことをですね、ちょっとしてくださいますけれども、それをしてくださってですね、じゃあこの相続分と比べてそれがどれほどのものかというと、地上のどんなに素晴らしい名誉であっても、良いものであっても、この相続分に比べたらほんのもう月とすっぽんと言いましょうかね、この地上のものは何の価値もないものなんだと。で、私たちはこの素晴らしいものをですね、わからないで、この地上のものだけを求めている。これをですね、イエス様はですね、豚に真珠とも言われてるんですよね。もう真珠なんかもらってるのに石ころだと思って、いやそんなものよりも食べ物がいいですね、もっとこれ食べるもの欲しいっていうのが私たちじゃないかと。だから私たち祈るんですよ、神様どうかこのあらゆる知恵を与えてください、理解力を与えてください、悟る力を与えてください、あなたからいただいているこの相続分がですね、どんなに素晴らしい恵みなのかをですね、もう悟らせてください、分からせてください。まあ、天国に帰ったらそのことが分かるんですけれども、天国に帰る前にこの地上で悟ることができるようにしてください。そして心から神様ありがとうございますと、もっともっと賛美を捧げ、感謝を捧げるものとしてください。お祈りしたいと思います。神様、今日も御言葉によって教えてくださっています。神様、あなたがどんなに私たちを愛してくださっているか、どんなに恵んでくださっているか、あなたが私たちに与えてくださったこの相続分がどんな恵みであるか、私たちはほんの少ししか分かっていないのではないでしょうか。それよりもこの地上のいいもの、地上の名誉とか、地上の嬉しいもの、美味しいもの、美しいものだけを求めているのではないでしょうか。あなたは本当に優しい方ですから、地上でも良いものを与えてくださっていますけれども、それは本当にこの相続分のほんの少しの前味に過ぎないということを教えてください。どうか、あらゆる知恵と理解力を与えてくださり、あなたの恵みを、悟らせてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
にキリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。